皆さんこんにちは、こんばんは。新宿で飲もうよ第2回が始まりました。
始まってしまいました。
今日はですね、えがくさんをお迎えして、さちょっと騒がしいのですが、ここなんてお店？
魚串
さんというお店に来ています。ここはですね、魚の串カツとか野菜とか野菜の串揚げとか串焼きとかそういったものが、和風のね居酒屋さんになってます。結構席数少なめで、なんかねこじんまりした感じ、アットホームな感じでございます。早速乾杯しますよ。ウェイ、お疲れ様、乾杯。あ、来たわ。私新宿での思いを公開された、もう次の日にもう2回目撮ってるからね、この気持ち。
そうか、
そうだよ、そう、これいいね。今日のですね第2回のゲストの、まあゲストっていうか、まあね、メンバーのえがくさんなんですけど、
知らないでしょ
えがくさんのこと。じゃあえがくさんのことを、えがく、じゃあ私簡単に紹介すると、えがくさんはアップバンクのスーパーファン、アップバンクのスーパーファンから入社してもアップバンクのスーパーファンという存在をもう独走しているスーパーライターさんでございまして、まあね、おいおいね、えがくさん本人からいろいろ語ってもらえるからあんまり深く語らなくていいと思うんだけど、まず私ちょっと最初にえがくさんに聞きたいのが、まずこの新宿で飲もうよ企画についてのどう思ったか、なんか突如として始まったわこれみたいな感じだと思うんだけど、それをどんな感じで思ってたかを言ってみてほしいんだけど。
最近ほらアップバンクのさ、マックス村井筆頭に、なんか真面目に仕事に取り組んでたからさ、
真面目にね、マックス村井もね
真面目にバカしてたじゃん。
あ、なるほどね。
だからなんかダラダラとかそのなんていうの、ダラダラでこうなって面白いじゃん、まあいいじゃん別にみたいな気持ちになるような企画って少なかったので、なんか全部真面目に、もうカテさんの新宿食べ物企画、
はいはいはい、
すごいこう全力じゃん。
まだだから。
はーい。
はい。じゃあ真ん中向かいましょうか。
お願いします。
はい、すいません。はい、
どうも。ありがとうございます。はい、どう
も。ありがとうございます。もう自由に撮る感じで。
うん。はい。真面目だったと。
なので、なんかこう、真央ちゃんのこのまったり空気を誰にも邪魔されることなく。
え？
マジ？真央ちゃんの差しってこと
で。差しでね、そうだよね。
だから必ずそれに宮下さんとかマックスがいるとかっていうのであれば、また違うと思ってるね。
あ、それは違うわ、それ違うわ絶対。
で、何かしらそのコンテンツを作り上げようっていう力がやっぱり気持ちが入ってくる、
まあ、言っても社長だしね、あの2人。
参加する側も構えちゃうと思うんだけど、真央ちゃんがやることでまったり、まあこんな感じで楽しんでおりますわみたいな、ああいかがですか、じゃないかなと思いましたよ。本当聞きたいよ、なぜ2回目が私なのか。
エガクセレクション
なぜだ。
でもあの放送の中で、あのアップバンク好きで入りたいみたいな話のところで言ったら、そういうところの一番そのこうなんだ、一番最初みたいな人はエガクさんじゃんみたいな話もしてたじゃん。
あ、
そういうところもあるじゃないかな。
なるほど、
うん、だって今日も見つけたもん、アップバンクで働きたいっていう。
アップバンクで働きたい、
うん、
日に日にアップバンクのメンバー増えてるけどね。
そうそうそう、めちゃくちゃ増えてる。えがくさんがどんな道のりを経てアップバンクに入ったのかは多分言っといた方がいいよね。
マジか。
私結構えがくさんは、あのえがくさんも私ももちろんアップバンクじゃない時に知っていて、知り合ってて、それっていうのがアップバンクのオフ会だったわけですよ。オフ会っていうか多分勉強会の時とかに、なんか今からオフ会行くぞみたいな感じで先導してたんですよ。でその時になんかアップバンクの人が先導してるのかと思いきや、 これどっちなのみたいな感じになった時に、江川さんどっちなのみたいな感じで聞かれてて、えこの人アップバンクの人なのみたいな感じの空気だったのが多分何年くらい前、
2年前3年前
とか、うん、だよね。そんな風に知り合った江垣さんと同じ会社で働くと思わなかったよ。
まさかのガジェットガールと一緒に働いておりますよ。
びっくりだわ。今やスプリングマオや。
入る前はね、あの職種が職種だったからさ、うん、あの何かしら業界のつながり的なもので仕事を一緒することはあるのかもしれないとか、何かしらプロモーションで関わりある合うかもしれないな的な、業界の人間ではあったけど、まさかガス2一緒に仕事する。
ああ、私とってことね、うん、うん、なるほどね。あれでしょ、江垣さんバリバリエンジニアだったみたいな、
バリバリのって言っていいのかどうかわかりませんけど、まあ突拍子もないよね。転職と内容としては突拍子もない。
ああ、なるほどね。まあ、パソコンに向かってるのは変わらないけど、でもやってること全然違うし、
書いてるものが日本語だね。
あ、なるほどね。前は？
前は英語がまあ基本のコンピューター言語だから。
言語だから。うん、そうだよね。文学さんはじゃあ当時はどんな感じの気持ちで、そのなんかよくわかんないけど、江垣さんどっちなのとか聞かれていて、なんかマネージャー、私そうアップバンクのマネージャーの人みたいな感じだったの。
そう
アップバンクというあの組織というか団体の人の団体のマネージャーの人が江垣さんみたいな感じだったんだけど、当時はどんな気持ちでそのマネージャー業務をやってたの？だって仕事もしてたわけでしょ。
もちろん
仕事してて、でツイキャスとかも仕事中にちょいちょい見ながら、
いやツイキャスからかな、オフ会よりやっぱりツイキャスで多分あの宮下さんとかアップバンクさんとか熊谷さんとかも描くというものを認識したと思うんだよね。それまではなんか記事をツイートするっていうこともあんまりしなかったし。
あ、そうなんだ、
うん、その自分のツイッターアカウントが完全に要は F1
さあ趣味 F1 だから、ね、
そう F1 の、 そのリアルタイムに完成するのにやっぱり F1 のファン等って少ないから、うん、オンライン上でつながるっていう方がやっぱり多くて、うん、だからオンライン上に F1 観戦中に一緒にワイワイ言うための仲間が集まってるに近かった。
ツイッターがね、 F1 ファンの
つながりだから、だから iPhone とかって言っても、うん、なんか F1 やっぱメカニックが好きだから、うん、リテラシーが高い人が多くて引っかかってくる人が多いけど、そんな人たちにこうこれいいよってアプリをおすすめするとか違うっていう感覚だったから
、あ、じゃあそういうのはつぶやいてなかった。
そうだけど、だからアップバンクのブログにコメントするとかもしてなかったし、うん、で国会がちょうどその頻繁に勉強会とかなりだした頃にちょうどツイキャスもほら始まったから、でその時にツイキャスでこうダラダラとやってるの、うん、今日ほら上がったほらあの記事だよみたいな見出すわけじゃん、そしたらだからこの記事だろみたいなこうスッてこうスッとコメント欄
リンク貼りし
リンクを貼ってたら、そうはそれでよって
言ってました。
はい、
こちらがですね、こちら側がかぼちゃ串とカンペリ
ッシュ。はい、
マオちゃんセット来ました。
めっちゃでかい。はい、はい、めっちゃでか
い。マオちゃんセット来た。やばいやばい。ツイキャスでこうコメントスッて入れてったら、こうもうなんかさ、あの人たちも慣れてきてコメント欄で聞けばみんなが答えてくれるから、
はい、そうだね、
コメント欄待ちみたいな、
うん、あ、でも今は結構ツイキャスとかもいろんな人やってるから当たり前だったけど、当時ツイキャスみたいなやってる人って相当少なかったし、そのコメント欄で見てる人とのやり取りみたいなのとかって新しかったよね。
新しかった、新しかった。
で、その回答待ちでこっちが喋ってるっていう、そういうやり方ってなかなかなかった。
なかった。で、この回答待ちっていうのに慣れてきてから、で、
なんかこう、だから時事ネタのことだったらこのコメント欄の人が返してくれる、
はいはいはい、
こういうネタだったらこの人が返してくれるみたいな、そういうなんか定番の人たちが出てきてく
れる、はいはいはい、
そんな中で私がアップバンクの記事のことだったら答える
リンク貼り
っていう、いや中の人たちが追加しちゃってるのにおかしくねみたいな、
外の人が貼ってるけど、
そうそうそうそう、でそれでなんかなんだろう、中の人よりその日アップバンクで上がった記事のことを知ってるとかそういう雰囲気が流れてきて、でそこでツイキャスの中でこのことに関しては江勝さんに頼っとけばいいやみたいな風潮ができたんだよね。でそしたらそれがリアルカットだと東京のオフ会だったら頼っとけばいいやみたいな、他のオフ会と
かさん来るし、
そうなんかお店とか調べなくても江勝さん調べてるでしょみたいなことを言い出してお
いおいおい
とおいおいおいと、
でもじゃあつぶやかないにしろアップバンクのことは何らかで知ってたわけじゃないですか、
うんうん、
それってなんで知ってたの？
やっぱあのドンピーさんも言ってたけど、その当時私は iPhone3G の時は持ってなかったんだけど、うん、持ちたかったのね、
うんうん、
だけど持たなかった理由がやっぱり自分の中でこれはまだ持つレベルじゃないって思ってて、
あ
だけど興味はある、
はいはいはい、
だからチェックしときたいなって思って iPhone って調べてたらアップバンクってのが出
てた。じゃあ持つ前だったの？最初に知ったの、
うん、持つ前から見てたって感じ。
そうなんだ。じゃあその時はアップバンクしかなかったって感じなんですか、情報源？
なんかもうたまにその出る IT メディアとかにポロって出るじゃん、リリースしました、新作が、あとファミツとかシューアスとかに、ああいうのってその製品としての新作は出てきたけど、その製品をどう使ってるのかっていうのは何も記事として上がってなかったから、だからアップバンク以外なかったんで等しいと思う。
まあ、情報の提供の仕方が新しかったからそういう感じ、うん、でも今日上がった記事がどれ、上がった記事がどれかって分かるって多分相当読み込んでるわけじゃん、
うん、まあ、あの仕事してるから昼、うん、休みぐらいしか要は見れない、
うん、
だからぶっちゃけ読み込んでないのその段階では。
あ、なるほどね、
うん、私が記事を読み込むときは朝の通勤時間と夜の帰りの電車の中なのね。それ以外って本当タイトルとさらっと画像を見て、
こういうのが上がったっていうのが分かってる。じゃあ昼休み、あ今日なんかとりあえず見とこうみたいな感じで見てたの当時は。
そうそうそう
今日何上がったかなとりあえず見とこうみたいな。
普通に RSS でバババって見て、なんかこうザーって見てる中でも印象的に残ったタイトルだとか、
はいはいはい、
あ今こういう技術とか来てんだとか、あついにこういうのアプリで実現したんだとか、
はいはい、
感じながらザーって見てて、その思った思いがそのままツイキャスで語られて、あ言ってたこの記事ねみたいな。
なるほどね。じゃあその時はさ、どういう感じなの、そのツイキャスで、まあ、頼られてる絵描くさんじゃん、
うん、
でその状態を、まあ、今日も手伝おうかなみたいな感じで言ってたの、それともなんかこうどういう感じで それほどまでに求心力があったのかなっていう、
最初はそのツイキャスをなぜ見続けたかっていうと、うん、自分がそのざっとチェックしてるニュース、世の中の IT のニュースに対して金銭が合ってるのかな、その着目すべき記事と、うん、今着目すべき記事と、後でゆっくりまあ見りゃいいや程度の記事ってネタっていろいろあると思うの、情報って、でその情報の二重度をチェックする手段の一つとしてツイキャス見れた。
あ、なるほど、
その
これ見とけって言ってくれるからツイキャス見ようみたいな。
そうなんかほら一日の最後にさ、ニュースでさ今日あった大まかなニュースみたいなのやったりするじゃん、あんな感じ、
うん、
これ知っとけばとりあえず世の中から取り残されないよみたいな、でその感覚が自分のチェックしたニュースの情報チェックと合ってるかなっていうような感じで見てて、で そしたら合ってると、でそしたらそれまでこう Twitter って不安フォロワーばっかだったのが iPhone フォロワーが増えてきて、うん、iPhone フォロワーの方が密に連絡取り合うんだよね。あ、毎日のように連絡取り合うんだよね。で毎日連絡取り合ってるうちにその相手の個性っていうのが見えてきて、トシズムっていう個性、カズエンドっていう個性、エントリーコストマンの個性が見えてきて、なんやこの人たち、なんか自分の周りにいる IT 業界とは違う個性持っとるなって
思って。あ、まあそうだよね、仕事も、まあ、IT 業界だもんね、うん、
で同じ IT 業界でもこういうジャンルの働き方とか着眼点ってあるんだって思って、うん、なんか要はいわゆる世の中のブラック IT 業界っていうイメージがやっぱあるじゃん。でそこに対してなんかこういう会社もあるっていう、その振り幅が面白くて、うん、こういう人になりたい、こういう風に働きたい、こういうモチベーションで働きたい、こういう着眼点で働きたいっていうのを見たくて、要は現状の仕事がとっつかなかったわけよ、うん、辛いからこそ辛くない人たちを見習いたいわけじゃん。でその人たちを見ることで自分の辛さを次こういう風に乗り換えていこうとかっていうのを参考にさせてもらってた。
なるほどね。
そう。でいちいちさ、うん、励ましてくれるじゃん、あの人たち、見てる人たちに対して、
うんうんうん、なんか乗せようとしてくれる。
そう、俺らバカやってますけど皆さん大変だと思いますけどみたいな感じでさバカやっててすいませんねみたいな、だけど一緒に俺らといる時ぐらいバカやってくださいよみたいな感じで、
あ、なるほどね、
言ってくれるじゃん、うんうん、だからあ、この人たちだったらバカやってもいいんだみたいな、
うん、なるほどね、なんか一緒にそのテンションにで乗りたいみたいな感じ。
そうそうそうそうそう、安心してこう一緒にテンション乗せてくれるから、そこがずっとなんかそのやっぱ例えば1週間楽しいことが続いたとしても絶対どっかで何かしらへこむことがどっかで1個ぐらいあって、でそれを克服しに金曜を見に来るとか、そんなレベルのやつが辛い日が多ければ多いほどアップバンクを見に行く日が多いって、
あ、じゃあ分かった、なんか元気の源みたいなやつ。
そうそうそうそうそうそうそう、
なるほどね、それは面白い話だね。
でしかもさ、夕方6時半だったじゃん、そっから残業なわけだよ、会社的に。あ、残業前に、うん、とりあえず気持ちリセットしようぜみたいな。
そうか、なるほどね、まあ、でも確かに元気になるのは今もやっぱマックス村井とかは、うん、完全にそうだよね。
で、
う
ん、よっしゃやるかって気になるじゃん、
みんなを元気にするって感じはするよ。でも、まあ、こんなにアップバンクを愛してなんかずっとマネージャー状態だったけど、実際にこう入るまでにすごいこう道のりがあったわけじゃない。
そうだね、
まあ、それは女性を入れなかったからだけど、そういうアップバンクは江垣さんはどう見てたの？
まあ、アップルがエロを締め出したじゃん、その瞬間にその業界として進まなきゃいけない方法として、もうなんて言うんだろう、なんて言うの、女性のなんて言うんだっけ、 L21 じゃなくて L1 層、
うん、
L1 層っていうのは、このターゲット層を完全に今までのターゲット層から完全に次食える層はどこですかって言われたら、もう L1 層になっちゃうわけじゃん。でそこに対してこの人たちがどう切り込んでいくかっていう時で初めて多分女性っていう成分が出てくるんだろうなって思ってたのね。
なるほど。
でそしたらまあその前にすでにもうアクセサリーにのレビューが始まってたのね、
うんうん、
でその時点で、あ、アクセサリーのレビュー始まったら女性入るんだろうなと思ってて、うん、
はいはいはい、あ、すごいね、そういう見方ね。まあまあ iPhone も女性をターゲットにしてたけど、うん、同じようにアップバンクもそういう時は来るだろうとは思ってたってこと、ね、
そうそうそうそう、
だけどその前に、
そう、その前にアップバンクもすでに始まってたのよ、その対策を、はいは
い、アクセサリーでね。
そうで、それ見ては自分に活路がないわけ、あ、一緒に働くという活路がないわけじゃないけど、私がそのまあ、現状のものとか興味あるもの見ても分かる通りアクセサリーに対して興味がないから、アップバンクとは多分この関係を続けていくんだろうなって思ってた、ずっと、
うん、
なんかファンの中のアップバンクを詳しく知って、うん、アップバンクを一緒に盛り上げて遊ぶ、うん、
人なのかなと思いました。まだですけど、こちらがおもねぎまねぎまとめのチョンです。
はい、
おねぎまはですね、そこに付いてるネギ胡椒、
はい、はい、おいしそう、めっちゃ
超お
い
しそうよね、
超おいしそう。
先に半分もらうで。
うん、えやさん、ナスも食べてる。
食べる食べる。
その、まあ、入る前も言ってたんだけど、その自分が予想できる未来って結構人から、まあ、ミルトンとかから言わせると、なんか先の先を読んでるとか言われるんだけど、全然多分世の中のよくあり得る予想で、しかもリズムで言ってる統計論的な予想なのね。だからそれを先を行く行動を言うわけではなく、すでに起こしているアップバンクってすげえな
ー。ああ、なるほどね、もう始まってるわ。
そうそうそうそうそう、いやいやいやいや、こんな予想よりさらにはるか上いっとるわみたいな。
なるほどね。
それはすごいと思って、どういったのをしとるんだろう。
なるほど。あんまり現実的には考えてなかったんですけど、アップバンクで働くってことは。
ぶっちゃけその自分が入るきっかけになった時、
うん、
くらいって、ちょうどもう完全に私アップバンクの中に入るんじゃなくて、外でじゃあいかに自分は自分なりに業界を盛り上げていくことができるか、 IT 業界を盛り上げていくことができるかっていうことを働いていこうかなって決意しだしたのだって、どっちかというと中で働くことを結構諦めかけていたではあった。
なるほどね。
その業界アップルとしてターゲット女性に切り替えてきたっていうのに対して、アップバンクがアクセサリーっていう伏線を先に動き出していたっていうのを見て、アップバンクが今後成長していく自分的予想として、そのアクセサリーとかを使って女性層っていうのの取り込み方を考えていくんだと思った時に、自分の場所がそこにはないと思ったから。
1年半以上前の話ですね、これね。
そうですね、1年半以上前の話です。
そんな時突然、
そんな時突然、本当本当マジで、だから本格的にやろうと思って、出張に行って出張規模を出して、勉強してくるためにちょっと先輩エンジニアに修行してもらいに行ってきますって言って、自分の後輩連れて1週間ぐらいの出張を、研修出張こぎつけて、出張に行ってる時に電話かかってきて、ヤクさんいつから鎌倉来るのって言われて、あれ私鎌倉遊びに行くなんて話約束してたっけって思って、鎌倉行くなんて遊び約束してましたっけ、まあまあいいですけど、今週末ですかねとかって言ったら、え、遊びじゃないよ、仕事だよって言われて、ああ副業として仕事するのかなって思って、で、あ、なんかお手伝いすることありましたか、ツールかなんか作りますかみたいな感じで言ったら、力を言うライターではメンバーだよって言われて、うん、でやっと理解して、
今募集してんの、
今募集、えってなって、で、え、江崎さん来れるよね
入る、もう入社前提、
入社前提、
入社前提
で、いついつ、明日明日明日明日明日だよね、明日だよねみたいな感じで言われて、とりあえず明後日まで、ここはまだ出張なんでみたいな、
行けません
じゃあ来週来週来週みたいな
すごいテンション、テンションやばい、やばかった、
でちなみにその5日後とかに行ってるからね、頑張って
そうなんだ。その時は電話来た時はまだ記事上がってなかった、
上がってないで、完全にアップバンク氏の、またこれはアップバンク氏の妄想、妄想っていうか、まあ気持ちだけはあるんだけど、現実的ではないけど気持ちはあるんだよっていう、ぶっちぎってる、その気持ち伝え電話だ。
なるほどね、
でその5日後ぐらいに また今度は東京に戻ってきて、仕事してる時に仕事中に電話かかってきて、でまだまだ明日明日今今みたいな感じで電話かかってきて、その時に前回の時は村井先生がいなかったの、その周りに。だけどその電話してる時に、え、村井先生とかトシさんも確認取ったんですかって言ったら、確認取ったよね村井ちゃんみたいな感じで電話先で話してて、おう来いよみたいな感じで言ってて、
マジか、江垣さん来いよと、うん、
で、え、自分だけ急に入るんですかって言ったら、うん、いや女子に入れるんだよみたいな話になって、でその日の夕方にその募集記事が公開されてて、けどその日の夕方の募集記事が出る数分前ぐらいに辞表が出てたみたいな。
その日辞表出した、
なんか電話先で今すぐ辞表出して
ぶっ飛びすぎじゃん、結構ぶっ飛んでる。
最短いつから来れるので、今から辞表を出したら有給消化に入って、有給席上は1週間は多分いることになると思いますけど、明日から明日かとか明後日から行けると思いますよって言ったら、じゃあ今出して、出しちゃっていいですか、マジでいいですか、出しちゃいます、いいですか
やばいね、
もうそこからは引き継ぎ資料の作成でした。
ノリノリだな。でも1日じゃ引き継ぎ資料終わんない。
できないできない。もちろん約1ヶ月かけて引き継ぎ資料は作ってたけど、有給消化があったから、会社的にはもうそこから1週間後とかだからもう行ってない。あとは家とか電話で代用して。有給消化しつつ引き継いで、
すごいね。じゃあもうさ、なんか特に面接とかもないし、もうか分かってるから江垣さん来いやみたいな感じで来たわけじゃないですか。で入ってアップバンクがなるわけじゃないですか、
うん、
で入る前のアップバンクと、まあ、入った後のアップバンクって必ずしも、まあ、また全然違うと思うんだけど、当時どう思ってたかまず聞いてみたら、入った当時、
思った以上にトップ2人が適当で、
うん、
思った以上に編集長がしっかりしてた。なんかでカズさんとトシさんに関しては想定内、
こんな風に働いてんのかなみたいな感じで、そんな感じだった、
そんな感じだった、
まあまあね、言ってもほらそれぞれに思ってるイメージがあるからね、
うんうんうん、
別にあれでしょ、下げてるとかじゃなくて想像してること
をしっかりやってってとかやったりとか、想像してる以上にもっといろんなことに挑戦してたとか、なんか想像してる以上にいろいろ挑戦中のことを忘れてるとか、
なるほどね。でその中で、まあ、入るじゃん、入ったら、まあ、なんだろう、江垣さんの、まあ、達成することってのも変だけど、この間その第1回の時に宮下さんが言ったのは、入ったら入った人がそれぞれに達成することっていうのを設定してあげるのが大事なことだよねみたいなことを言っていて、でそういうのが多分江垣さんにとっても設定されたと思うの、明示的かは分からないけど、そういうのって江垣さんはどういう風に感じ取ってるの？
どういう風に感じ取ってるか、
うん、まあ、自分にとって何だった、何がそのアップバンクでやることだと思ったのかっていう、そういう感じかな。
前先生、アップバンク編集長、カズエドさん、トシさんにはぶっちぎっていただいて、でそのぶっちぎってることの補足説明、要は入る前からやってた、今何やってるんですよ、今何やってるんですよ、これはねこういうことなんですよ、詳しくはこちらの記事ご覧ください、
ご案内、ご案内、
ご案内、ご案内をね、ただひたすらにこう黒子のように
ご案内業務、
そうランキング1位でぶっちぎって遊んでるアプリが、人気のアプリがこれですってやるのは別の人がやってくれますと。でそれとは別に ランキングぶっちぎり1位2位のアプリがやっぱちょっと苦手だなって人は類似でこんな簡単なアプリもありますよとか、これは面白いけどウェイって書いて村井先生の記事に対してこれはこうやって遊びますっていう記事を書くとか
はいはいはいはい、
そういうこのぶっちぎってもらう代わりにその周りを固めていくっていうベースを作っていく、改めてベースを作っていくっていうのが自分の仕事として最初に入ってやろうと思
って、そのぶっちぎりの面白さっていうのは何なんだと思う？
コンテンツ力、起承転結っていう物語で言われるじゃん。
ああ言われる。
起承で終わってるんだよ村井先生たちって、で天来たって思ったらもうそれは章なんだよまた起きちゃってるんだよ、そこをさらに盛り上げて、それに盛り上げて、さらに盛り上げてね、転結は永遠にない
ワイワイワイみたいな感じ。
そう
ずっとワイワイして
る。そうずっとワイワイしてる。でワイワイがじゃあいつ収束するのか、いきなり収束してる
なるほど。
極端な話言うと、あのなんかさ、喋りかけてさ、オウム返しにしてくれるアプリあったじゃん。ああ
犬とかでしょ。
そう、ハムスターとか。
ハムスターあった。
そう
高い声でね。
あれとか使い方の説明2秒とかで終わってるの、先生とか
2秒、
喋ったら返す、オッケー、じゃあ喋るぜみたいな感じなんだよ。
すごい何それ。
でいきなりおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれおしゃれって言って、やばい面白いの続けたら面白かった、面白いからもっと面白くしよう、もっと面白くしよう。
そのぶっ飛びが、ぶっ飛びからさらにこう一枠、その拾える人をというか伝わる人を広げたいっていう。
野村先生がぶっ飛んだ面白いって言ったのに対して、いつ使ったら面白かったとか言ってる人がいるわけじゃん。そのいつ使ったら面白かったをちゃんとコンテンツとして私は出したら、その想像つかなかった人たちがいつ使えばいいんだって分かってくる。転結を作るって言えばいい
じゃあそういう風に思ってる、当時入って江垣さんが思ったアップバンクっていうのは、依然としてまだ、私はなんかあるなと思うんだけど、その要はやべえ面白いワイワイワイみたいな、それはあるあるという認識では一致してる。
ほらマックスは社長ですから一応、
まあ、マックス社長ですからね、言っても
いつでもマックスに頼るわけにはいかないわけ
です。はい、ずっとねマックスにウェイウェイ言ってもらうわけにいかないからね。
そう、うん、だからちゃんと内部でもウェイウェイ勝手にやれるように
そうだね、なるほどね。
ほらウェイウェイしてるの真似するのって難しいじゃん。
はい、
で反対にその私みたいに点結を作るのってテンプレートがあるから、なんだろう、あ、ここの説明が足りてないね、じゃあ説明書こうとかっていうのってすごく簡単なんだよ、慣れちゃうね。
そうかな、まあ、なんか気づき力みたいな
のよね。そう、うん、だからそれは慣れていけば、蓄積していけば結局実は誰でもできることだと思うんだよ。だからなんかそんなところに特に新人ライターは注力してほしくない。だからそんなとこを見せないようにして、見ると見とけ、カセットとか見とけ、マックス見とけ乗ってるぞ、行ってこいってやりたい。
なるほどね。そうかそうか。でも言っても江垣さんもライター力がねライター力があるわけじゃないですか。ライター力を上げるというミッションもあるわけだから、私はあれですよ、ライター力っていうか、もうとにかくにゃんこ大戦争のあのブンブン先生の動画見られまくってるの知ってますから
ね100% クリアしたいわけじゃん、安心して。
はいはい、
そのためにはどうすればいいんだろうっていうのをずっと頑張って次込んで分析しました。
映画さ相当やったでしょ。だってお宝が全部貯まるとか、要は最高を集めないと全クリできないでしょ。つまり
もうね、どうなの、攻撃力と、まあ記事にも書いてるんだけど、もう一定のその強さを出すための、強さを出す、あのお金稼ぎ系じゃなくて、強さを出す系のやつは もうあの最高のじゃないと無理かな。
もうにゃんこ法とか、
うん、
体力とか、あれ白とかも、
そうそうそう、うん、あ白のはまあギリギリ大丈夫かな、私の方法ならば、なぜならば白に攻め込まれることない動画なので、
あなるほどね、とにかくずっともう 壁をね、壁を出しまくる動画、
その代わり8分かかりますけどね、
これすごいよね、
安定して攻略できるっていうコメントをいただいた時は嬉しかった、
はいはい、だからそれを目指してたから、
そうそうそうそう
そう、
うん、
そういうことよ。いやなんかゲームの攻略って結構いろいろあるじゃん、
うん、いろんなギリギリで戦えるとか、
そうそうそう、だから何を求めてられていて何を作るのかみたいなところは難しいよ。
1週間は言い過ぎか、1ヶ月にだいたい 4、5本ずっと私は定番で攻めてるアプリ、クリアするために頑張ってるアプリっていうのがあって、ってことはこう1ヶ月に2個か3個は攻略が書けるはずなの。
そうだよな、相当やってるじゃんスーパーやってるじゃん、
本当は書きたいのいっぱいある。
なるほどね。
はい、マイクすいません、どうぞ。
へぇ、でもまあゲーム攻略ってボリュームがあるからね、だから網羅しようとするとさ、いろいろさ、ジャンク大戦争と脱出ゲームを描くさんですよ。でもそれ以外にもあれです、仕事もやるしいろいろやってますね。
あとはそうだな、私がこだわってるのは昼間ぐらいかな。
ああそうそうそう、結構江垣さんの狙ってってバラしちゃうとあれなんだけど、あのまあ狙ってるんだよね。
狙ってます。
それでなんか iPhone の小技みたいなとか、それをきっかけになんかみんな書いていった方がいいから、ね、なんか続けて書いていこうかみたいな話になること多いからね。
みんながいかに言いたくなってしまうかっていうのを狙ったりだとか、
はいはいはい、
このゴールデンウィークのやつとかも、あのサービスエリア、コースのサービスエリアのウルトラマンが見えるよっていうネタを持ってきたんだけど、 iPhone 関係ないじゃん
ついに来た、ついに iPhone 関係ないネタも、
関係ない、全然関係ない、本当はちゃんと一応最後の方にウルトラマンのアプリもあるよみたいなのをやろうとしたんだけど、
おまけ、
あのそのネタをネット見てるときに拾ってきたときに、とりあえず遊びに行こうって思って遊びに行ったら、すごい寒かったのその日で、やばい寒い、しかも暗い、写真撮れないって思って
切ない。
で本当はなんかもっとしっかり iPhone のカメラの撮り方につなげるか、うん、ウルトラマンの話にしようかなって思ったんだけど、いやこれいいや、もうあの
ウルトラマンオルデン、
ウルトラマンオルデンにしよう
ぶっちぎっと。
でみんなにそのゴールデンウィーク中車の中でこう渋滞に引っかかって、その高坂サービスエリアに戻って東京に戻ってこようとしてる人たちが、
はいはいはい、
高坂サービスエリアの前って必ず渋滞するのよ。
なるほどね。
だからこう簡易使ってる人たちは必ず渋滞するゾーンでアップバンクの基地見た人が一人でも高坂 SA に立ち寄る、もしくは今どこそこサービスエリアナウ高坂次だから降りようって言ってくれればそれでいいや。でも毎回このターゲットを絞ってて、その人がそういう反応してくれたら私の中では自分の中では勝利、
合格合格、うん、
この記事 OK なんだよ。
アップバンクも全体としてやってるのってそういうこと。それがどんだけ広い人に行ってるかとか、例えばもう今だったら分かりやすいのはパズドラやってる人に伝わってるかとか、そういう話になってる、うん、
なんかそのそれこそさ、ウルトラマンに興味がない人でも関越乗ってて高坂サービスエリア次だから記事書いてたし降りるかってなってくれれば、そういう記事をアップバンクが作り出していけるのがベストなわけじゃん。パズドラ興味なかったけども今暇だから何々の時にはパズドラって書いてるから今何々してるしやってみるかとかなってくれたらいいわけじゃない。
そうだよね、アクションしてくれたら嬉しいもんね、うん、それは普通に読者の人がなんかアクションしてくれたらモチベーションになるからめっちゃ、
うん、
はい、はい、お願いします。オフィスセット
昼間は私はそういう意味ですごい、なんだろう、普通のアプリレビュー書くとき以上に ターゲットをすごく絞ってて、その人たちがこう満足してくれれば私はまあ、
はいはいはい、大事だよね、一個一個さ、なんだろう、リアクションっていうか結果を、うん、チェックして仕事をする、まあ、仕事なんか記事って単位ってすごく、まあ、分かりやすいよね、フィードバックが、うん、そろそろ最後締めて、あとはもう私と江川さんで飲みまくる
飲みまくるまだ
全然飲める夜の空気なんですけど、ちょっと最後に聞いておきたいのは、そのアップバンクっていつも言われてるのが、そのやっぱり読んでくれてる人とか、まあ、これ聞いてくれてる人もそうなんですけど、見てくれてる人にどう思われるかがすごい大事だから、僕らが思うアップバンクって、まあ、どうでもいいじゃないんだけど、僕らが思うアップバンクっていうのを守りすぎるのは良くないって話あるじゃないですか。いつも探さなきゃいけない話があるじゃないですか。だけどそういう中でもアップバンクの良さとか、そのみんながアップバンクって面白いと思ってくれるエッセンスっていうのは絶対あるじゃないですか。でそういうのって江垣さんの中でどういうものがアップバンクっぽくてみんなが面白いと思ってくれるものなんだなって理解してるっていうのを聞いておきたい。
あっちにあるね、面白いの、うん、
真面目に使い方を説明している側面がありつつの、
うん、
100万の卵だか、
はいはい、あのタップしまくるやつね、編集者が
とか、私 の、 そのウルトラマンじゃないけど、あいつ関係ねえじゃんとか、
うん、
いうところでも普通な調子でやっちゃけねえじゃん、その2曲の真面目な顔して真帆やってる時と、真面目な顔して真面目なことやってる、その2つが共存するのがアップバンクかなと私は思ってるし、思ってほしいなと思っています。はい、
なるほど。じゃあ江垣さんはそのはっちゃけを、まあ、守るじゃないけど、みんながはっちゃけを気持ちよくできるように、
ありがとうございます、すいません、
そう、なんていうのかな、はっちゃけがより伝わる方法とか、
そういう
考え方でやってるってことですね。
マミルドの状態がはっちゃけてるのが光だとしたら、
うん、
私はもうその光が輝いてるのが輝くほど真面目に主任とかが説明をして、使い方をしっかり説明する、活用法をしっかり説明するっていう、その影が際立つ、もっと 黒い影になるように、光の人たちがもっと輝けるように、
うん、
障壁を設けていく、
伝わりやすさを際立たせるとか、
そうね、
なるほどね。はい、皆さんどうですか、
いいっすかね、
いいんじゃないですか。江垣さんは
なぜ2回目に私をした、私にしたか後悔させてやる
いやいやいや、江垣さんはこうスーパーアップバンクファンだった江垣さんですけど、今入ってくれた今でもね、私たちのお世話をって変な話なんだけど、編集長にあの江垣さんに仕事を振るのはやめてくださいって怒られるくらいみんなから頼られまくっている江垣さんなわけですね。その記事を書くっていう仕事っていうのを、まあ、どういう視点でやってるかっていうのは結構伝わる回になったんじゃないかなと思いますよ、私は。
もっと次の回とか、次前回とか、
はいはいはい、
面白いので、
いやいやいや、
その面白いのと、なんだろう、まあ、こういう普通に考えてる人たちもいるんやで、いや
真面目なターン、
真面目な人じゃないけど真面目なターンってことにしとい
ていや真面目だよ、
いろいろ散々私が真面目なふりしてると、真面目なふりしてるよこいつって、
いやいや、
学生の頃の付き合い友達に言われる、
付き合い長い友達に、いやいいじゃん、
真面目なふり、
いいよいいよ、
真面目なふり、
真面目な、めちゃくちゃ真面目だよ。あ、そうだそうそうそうそう、次どうしますかね、3回目として、そのまあアップバンクエントリーポストのラッパー、まあそのぐらいねあったわけじゃないですか、
はい、
でアップバンクを見てきたっていう目線の中からドンピーさんもいて、そこからの映画さんも来たわけじゃないですか。で次にじゃあ誰を指名するかっていうのは結構、まあ、いい友的な雰囲気ですけどね、次の友達として
流れ的に行くならば、
はいはい、
アップバンクを昔から知ってたって意味で、まあ、見ると思うんだと思うんだけど、
うん、
まあ、見るとも同じようにアップバンク知ってた、
うん、
だけどアップバンクをじゃあ全く知らなかった人がなんでアップバンクに応募したのかっていうのも含めてポールとか
来た。いや私正直ねこれねちょっとあれですよ、ポールの悪口じゃないですけど、私ね結構ショックだったことがあって、ちょっと今ちょっと話させてください。ポールはですね入社した時アップバンクのアプリ持ってなかったですからね。
入社した時
入った日ですよ。入った日普通さインストールした状態で来るじゃないですか。
面接の段階でまずインストールしといて
ほしい。そう私結構びっくりしましたから。なるほど。第2回の新宿で飲もうよ、はい、魚串さんでさ収録しているんですけど、今日はこの辺でさよならしたいと思います。私とスプリング真央と江角さんの回でした。江角さん最後一言どうぞ。
真央ちゃんと同い年です。
あそうですそうだね、うち83年多いからね、うん、またその話はどっかで説明します。
どっかで
じゃあお疲れ様でした。バイバーイ。
手振ってるよ